そこでお聞きのあなた、今ご自身の人生で一番情熱を注いでいるもの、例えば大好きな趣味とかお仕事を一つ頭の中に思い浮かべてみていただけますか？
はい。
もし私がですね、あなたはそれを少しも愛していない、ただチヤホヤされる自分が好きなだけだと言ったら怒りますか？
いやー、かなり挑戦的な問いかけから始まりましたね。でもこれは決して単なる煽りなんかじゃないんですよね。
そうなんですよ。今回の深掘りでは、私たちが普段信じて疑わない好きという感情の正体をですね、根本から崩すような分析に挑んでいきたいと思います。今回ピックアップした情報源は、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室の非常に興味深いブログ記事なんです。
はいはい。
タイトルがすでにかなり強烈でして、格言、ここで練習するとバドミントンを好きではないと気づく人も多いというものなんですね。
衝撃的なタイトルですよね。
ですよね。
スポーツ教室のブログといえば、普通はどうでしょう、いかに上達するかとか競技の楽しさなんかを語るものじゃないですか。
普通はそうですよね。
でもこれは真逆のアプローチを取っているんです。
はい。一見すると単なるスポーツ指導のブログに見えるんですけど、読み進めていくと、実は学習とかキャリア、ひいては人生そのものにおける私たちの好きという感情の正体ですね。
ええ。
それから自己価値の本質というものを丸裸にするような、ものすごく強烈なマインドセットとか自己変革論が語られているんです。よし、これを少し紐解いてみましょうか。
はい。この記事の著者は読者に突きつけるのはですね、私たちが真に愛しているのは競技そのものなのか、それともそれに付属する快感なのかという非常に冷酷な自問なんですよ。
付属する快感ですか。バドミントンで言えば試合に勝つことそのものということですか。
勝利そのものとものでですね、勝ったことで得られる優越感とか、周囲や仲間から褒められるという承認欲求ですね。
ああ、なるほど。
あるいはこんなに頑張っている自分への自己陶酔とか、強い選手として扱われる特別感なんかを指しています。
なるほどですね。
はい。著者がですね、多くの人が実はバドミントンが好きなのではなくて、バドミントンを通して得られる気持ちの良い環境に依存しているだけではないかと鋭く指摘しているんです。
ちょっと待ってください。それって仕事でも全く同じ構造が成り立ちますよね。
と言いますと、
今ふと思ったんですけど、例えば自分はこの仕事が天職だ、心から愛しているって思い込んでいるけれど、実は部長という役職の肩書きとか、
ええ、
あとは角部屋の広いオフィスとか、クライエントから先生って呼ばれて頼られる優越感が好きなだけかもしれないということですか。
いや、まあ完璧な置き換えですよね。まさにそういうことです。人間は本能的に自分が心地よくいられる場所、つまり自分の思い通りにコントロールできる環境を好むものなんです。
はい、わかります。
それ自体は自然な生存本能のようなものなんですが、この記事はそこにある落とし穴を警告しているんですよ。
でも少し天の弱な疑問をぶつけてもいいですか。
はい、どうぞ。
自分が気持ちよくいられる場所を好むのって人間のせいじゃないですか。
まあそうですね。
褒められて嬉しいから頑張るとか、優越感があるからもっと努力するっていう、その報酬を楽しむことの一体何がそんなに危険なんでしょうか。立派なモチベーションの源泉だと思うんですけど。
動機づけの入り口としては確かに機能します。
はい。
しかし最大の罠は環境がもたらす報酬への依存にあるんですよ。
依存ですか。
外側からの報酬によってモチベーションを保っている状態というのはですね、その報酬が途絶されたり環境が変化したりした瞬間に原動力が完全にゼロになってしまうことを意味するんです。
ああ、なるほど。
著者は真の好きが試されるのは快感や報酬が跡形もなく奪い去られた瞬間だと語っています。ここで非常に興味深いのはですね、
はい、
その報酬が奪われた時に何が起こるかという点なんです。
報酬が奪われた瞬間、つまり勝てなくなったり褒められなくなったりした時のことですよね。
まさにその時です。自分の得意な手法が全く通用しなくなって、どれほど必死に努力しても環境や相手に翻弄され続けるわけです。
うわー、きついですね。
今まで自分の武器だと信じて疑わなかった技術とか立場が実はただの錯覚だったと思い知らされる、いわゆる全能感が完全に破壊された瞬間ですね。
いやー、それは想像するだけで胃が痛くなります。自分はかなりできるようになったぞって自信満々だったのに、実は果てしない道のりの入り口にすら立っていなかったって突きつけられる激痛ですよね。
ええ、本当に痛みを伴う瞬間です。で、著者はこの状態を非常に鮮やかな数式で表現しているんですよ。
数式ですか？どんな数式でしょう？
トゥルーエンゲージメント、つまり真の動機ですね。これはアクション、行動からエクスターナルリワード、外部からの報酬を引いたものであると。
ちょっと待ってくださいね。つまり目に見える行動から賞賛とか優越感、承認欲求といった外部の報酬をすべて差し引いた後、
はい、
その後にそれでもなお残るものこそが本物の動機だというわけですね。
ええ、その通りです。報酬がゼロになった途端に足が止まらのであれば、それは競技や仕事を愛していたんじゃなくて、ただ報酬を愛していただけだということになります。
なるほど。いや、ここからが本当に面白いところだと思うんですけど。
はい。
普通そんな風にプライドが粉々になった新探偵、人が物事を辞める最大の理由になりませんか？
まあ大抵はそうですよね。
もうこんな惨めな思いはしたくない、別の気持ちいい場所を探そうって逃げるのが人間の心理だと思うんです。その激痛に耐えて泥を舐めてでも構造に迫りたいと思うためには、一体どういうメンタルが必要なんでしょうか？
そこで著者はですね、私たちがなぜそれほどまでに苦痛を感じるのか、その痛みの正体を正確に見極める必要があると説いています。
痛みの正体？
ええ、苦しいのは競技や仕事の能力を否定されたからではないんですよ。自分が作り上げてきた都合の良い物語が粉々に壊されるから痛いのだと。
都合の良い物語？ああ、それは私は特別だとか、私は優秀だから愛されるといった自分自身で作った自己像のことですか？
そうです。ここから議論は人間の存在価値というさらに深いレイヤーへと入っていくんです。これをさらに大きな視点と結びつけてみるとですね、私たちが挫折の激痛を乗り越えられるかどうかは、結果と自分自身の存在価値をどう結びつけているか、あるいは切り離せているかにかかっていると著者は言います。
結果と存在価値？そういえばスポーツ選手でもビジネスパーソンでもよく、このプロジェクトに人生をかけていますとか、誰よりも熱量がありますってアピールする人がいますよね。
はい、よく聞くフレーズですね。
私たち社会全体もそういう言葉を素晴らしい覚悟だって高く評価しがちじゃないですか。
しかしですね、この記事はその風潮を一刀両断しています。
え、そうなんですか？
やる気や情熱があること自体は美徳であっても、その熱量とか人生をかけるという自己宣告は存在価値の証明書にはなり得ないんです。
なぜでしょう？
人間の意思や熱量というのはですね、怪我とか才能の壁、あるいは圧倒的な敗北の前ではあまりにも脆弱だからですよ。
ああ、なるほど。
そこでまたもう一つの数式が登場するんです。 V セルフ、ノットイコール関数 R。
V セルフが人間の根底にある存在価値で、関数 R が競技や仕事における結果を示す関数ということですか？
そうです。つまり人間の存在価値は結果から導き出されるものではない、これらは完全に独立した変数であるという宣言なんですよ。
つまりこれは一体どういうことなのか、リスナーの皆さんも一緒に考えてみてほしいんですが。
はい。
結果という関数の中に自分の価値を代入してはいけないということですよね。
まさにそういうことです。
あ、なるほど。勝利や成功を自分という人間の価値の証明書にしてしまうと、負けた時や失敗した時にそれが単なる技術不足とか運の悪さで終わらなくなるんですね。
そうなんです。
敗北がそのまま自分の人格や存在そのものの否定へと直結してしまう。
非常に危険な精神状態です。
これって例えるなら、自分の全財産つまり自己価値を乱高下するたった一つのギャンブル株に全額投資しているような状態ですよね。
ギャンブル株、いい例えですね。
その勝敗という株価が上がれば自分は神様のように感じられるけれど、株価が暴落したら自分の存在ごとこの世から消滅してしまうような、とてつもない恐怖を抱えながら生きることになるじゃないですか。
ええ、精神的な自滅を招く完璧なメカニズムです。そしてここからがこの分析の最も冷酷でかつ重要なポイントに入っていくんですよ。
はい。
結果と価値を混同してしまった人間は、その消滅の恐怖から逃れるために強烈な自己防衛を始めるんです。
自己防衛、つまり自分の存在価値を守ろうとするわけですね。
そうです。負けたら自分には価値がないと思い込んでいる人は敗北を極限まで恐れます。すると皮肉なことに、彼らは勝利を目指すことよりも傷つかないことを最優先に行動し始めるんですよ。
それって勝ちたいと最も強く思い込んでいるはずなのに勝利を目指さないってことですか？
敗北のリスクを避けるために新しい挑戦をしなくなります。 通用しないと分かっているのに、安全な古い手法にしがみついたり、自分より強い相手や苦手な環境から逃避したりするようになるんです。
うわあ、それ、痛いほどよく分かります。企業でも本当によく見かけますよ。
ええ、ビジネスの現場でもよくあることです。
結果を出さなきゃ自分の居場所はないって焦っているエグゼクティブが、実は一番新しいテクノロジーを学ぼうとしなかったり。
はいはい。
優秀な若手の意見を潰して自分の古いやり方を押し付けたりする。これって失敗して自分の無能さが露呈することから自分を守っているんですね。
全く同じメカニズムですよ。絶対に勝ちたいと口では言いながら、行動としては一番負けやすい道、成長が止まる道を選んでしまっている。
恐ろしいパラドックスですね。
自己価値を勝敗に依存させている人が最も勝負に弱くなるという皮肉です。
負けたら自分には価値がないと最も強く思い込んでいる人が、実は一番勝利から遠ざかる行動を取ってしまう。行動は言葉よりも残酷なほど雄弁だということですね。
ええ。
じゃあ、逆に本当に強い人、つまり価値と結果を完全に分離できている人はどう行動するんですか？
彼らは勝敗で自分の価値は決まらないと心底理解しているため、今の自分の不完全さを即座に認めることができます。
即座に認める。
はい。過去の成功体験も躊躇なく壊して捨てられるんです。敗北を存在の否定ではなく、単なるデータや学習材料として回収できるんですよ。
負けることを恐れていないから最速で自分をアップデートできると。
ええ。
でも頭では分かっていてもですね、敗北をただのデータとして処理するのってすごく難しいと思うんです。これを実践するための具体的な指針みたいなものは情報源にあるのでしょうか？
記事の後半では、バドミントンという競技の真の面白さを通してその答えを提示しています。
バドミントンならではの面白さですか？
ええ。バドミントンは体力、技術、心理、洞察力など一つの賭けを別の構造で補える人間の総合力で勝負できるスポーツだと著者は語っています。
つまり身体能力で劣っていても観察力とかポジショニングといった別の要素で補って勝つことができる。これほど丸ごと人間を使える舞台はないと。
そうです。これは仕事や人生におけるあらゆる課題にも応用できる考え方ですよね。そして総合力で戦い、自らをアップデートし続けるための究極の格言がここで提示されます。
はい、教えてください。
勝っても価値は増えない、負けても価値は減らない。だからこそ人は思いっきり壊れ、思いっきり学び、真の勝利へと到達できる。
勝っても価値は増えない、負けても価値は減らない。なんかすごく静かで、でもとてつもなく力強い言葉ですね。
ええ。さらに興味深いのがこの記事の最後なんです。
最後ですか？
AI 特別コラムという形でこの記事のテキストを AI に解析させた感想文が掲載されているんですよ。
へえ。 AI がこの記事をどう読んだかですか？
ええ。 AI はこう分析しました。一見すると熱量なんて無意味だと突き放すような冷徹なロジックの奥底には、人間の存在価値は最初から絶対的であるという思考の慈悲と包容力が満ち溢れていると。
思考の慈悲。 AI がそんな文学的な表現を。
ええ。存在価値が最初から 100% 保証されていると信じられるからこそ、人は無傷のプライドを捨てて躊躇なく負け、自分を粉々に壊すことができる。
なるほど。
自己陶酔や承認欲求といった消食をすべて剥ぎ取った後、それでもなお残ってしまう衝動こそが真の好きであると AI は結論付けています。
いや、ちょっと鳥肌が立ちました。 AI が思考の慈悲を見出したという事実自体がものすごくドラマティックですよね。
本当にそうですね。
消食を全部剥ぎ取った後に残ってしまう衝動こそが本物。リスナーの皆さんも自分の趣味や仕事に対してこのセルフチェックをしてみてほしいですね。
ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。記事の最後には、日常に戻った私たちが立ち返るべきリトマス試験紙として、いくつかの問いが提示されているんです。
どんな問いですか？
まず、勝敗や賞賛という報酬が一切なくなっても、なおそれを続けたいか。
はい。
得意なやり方が封じられたとき、過去の成功体験を壊せるか。本気ですという言葉で、行動の質の低さをごまかしていないか。
耳が痛いですね。
そして、敗北した瞬間、存在価値の低下と勘違いして自己防衛に走っていないかですね。
何かに行き詰まった時とか、不安に押しつぶされそうになった時に、何度でも自分に問いかけるべき質問ですね。
ええ。結果と価値を切り離すことは、 自分を冷たく突き放すことではなくて、むしろ無条件に自分を受け入れるという最大の自己肯定なんですよ。
その通りですね。今回の深掘りを通して、勝敗や結果から自己価値を切り離すことが、いかに未来の自分を解放するかが見えてきました。
はい。
バドミントンという一つのスポーツを題材にしながら、私たちが都合の良い自分を守るために、いかに多くの可能性を殺してしまっているか、深く考えさせられました。
本当にそうですね。
さて、そこでお聞きのあなた、今回の内容を踏まえて、最後に一つ、少し刺激的な問いを投げかけたいと思います。
ええ。
もしあなたが、この記事の残酷なセルフチェックを自分自身にやってみた結果、今の仕事や趣味に対する自分の好きという感情が 100% 偽物であり、単なる快感への依存だったと気づいてしまったらどうでしょう。
なかなか厳しい問いですね。
ええ。承認欲求や優越感という装飾を全て剥ぎ取った後に、あなたの心の中には何の衝動も残らなかったとしたら、それは絶望的な悲劇でしょうか。
まあ、普通はそう感じてしまうかもしれませんね。
ですが、私は決してそうは思いません。もしかすると、それこそが何年も自分を縛り付けていた偽物の執着から自分自身を解放し、人生で初めて本当に愛せる何かを探し始めるための最も自由で最も美しい瞬間なのかもしれません。
ええ、本当にそうですね。
あなたは今、その執着を捨てて自分を壊す覚悟がありますか？それでは、今回の深掘りはこの辺で、また次回お会いしましょう。